ラジオもっこもこパレード。
三者合同チャンジャー感謝祭シャッターチャンス。三者合同チャンジャー感謝祭シャッターチャンス。青春
アレのモデラ。
三者合同チャンジャ感謝祭シャッターチャンス。
あ、難しい。初めて聞いた早口言葉。部長柏木です。
兄脇です。はい、
あの水泳の話題ですよ。
ああ早いね、うん、
いや忘れんね今の。
はい、
あの
なんか思うことありますか。
思うことというか水泳に、まあ、また続いてんねん。
はいはいはい、
もう9月から行ったんでちょうど半年終わって9、10、11、12、12で
何曜日行ってんの。
カーキン。
あ、週2行ってんや、すげえな。
週2にした代わりに無理な時はもう無理なく休もうと、はあはあ、他の用事とかちょっとそうす優先したい用事が入ったりするんで、うんうん、なんか地方から人が来たりとかさ、
なるほどね、
みたいな時はまあまあ休む、無理なく休むけど、1回やったの全部こう振り返ってきたんやさ、
はいはいはい、
まあ週2、週1で4,500円やけど、週2でやったら6,000弱ぐらいで、プラス1000円ぐらいで週2できんねん。だから週2にするけど休んでいいというルールで、
はいはい、
行けるけど週2回行きたいけど、
うんうん、
でまあ火曜と金曜と先生も違うし、
はいはい、
でなんとなく金曜の先生がもともとやねんけど、クロールが主体、
はい、
たまに背泳ぎで、火曜の先生は結構いろいろやってくれる先生で、
うんうん、
平泳ぎやったけど今月は特に初級やけどバタフライやりましょうみたいな、
うんうんうん、
で1ヶ月で一応何だろう形になるとこまで持っていきます
みたいな、はいはい、
で今やってて、それで僕はすごいバタフライ褒められるんですよ。
はあ、
でバタフライが一番できるとスッとできるけど、できひんとはいくら考えてもできひんかったりすると、
うんうんうん、
でおばちゃんのはやっぱり、いやほんまそれよくてさ、ツイッターにも書いたんやけどさ、なんかもう2回目ぐらいで結構イルカジャンプってイルカキックってさ、
ドルフィンキックね、あるね、はい、
両端でバンバンやっていって、でその2回2回手をつけるんやけど、
はい、
バタフライってのは、はい、他に比べて、ま、クロールとか背泳ぎっていうのはいかに無理なく浮いて、
はいはいはい、
抵抗を少なくして、
うんうん、
で長い距離効率的に書くかと、
うんうんうん、
だからそれクロールとかすごい僕教えてもらって全然イメージが変わったんやけど、だから綺麗に浮いてできるだけ体を型を出すことでこう抵抗少ない形 になりつつ広く描くってことで速くなると、
はいはい、
で速いけど楽みたいな、
うん、
っていうのを聞いて、はなるほどみたいな、
うんうん、
で平泳ぎなんかはけどやっぱそうでもなくて、いかにこう蹴って伸びるかみたいな
ん
で、
うんうんうん、
それもやっぱ無理なく姿勢を正すことが今日大事な
ん
やけど、
うんうんうん、
けどやっぱりそのバタフライはこう縦回転、縦うねりで潜るから、
はいはい、
割とで使う筋肉圧倒的に多いんですよ、ね、両手両足やから、うんうん、で行くから結構力ずくで潜って浮いて潜って浮いてを繰り返すみたいな、
うんうん、
泳ぎ方が一番動物的やねん結構。
まあまあそうですよね。
で僕それすごい楽しくて、
はいはい、
めっちゃ疲れるんやけど楽しいんで、すごいいいんですよ。
まあわかるよ、バタフライが一番なんか泳いでる感じがする。
水にこう溶け込んでるみたいな感じ。
まあまあ僕はなんかだからよく思ってたのは、クロールとか背泳ぎは景色が良くないと、まっすぐ動く、それからまあクロールは視界があんまりさ見えへんから、
まあ必死よ周りばっか
り、ああそうそう、とか息継ぎのためにもう視線を無視してるわけやから、あれって
優雅さがないよな。
そうでもやっぱりなんか バタフライとか、まあ、平泳ぎもそうですけど、平泳ぎとかバタフライはなんか動物の視点になってる感じ。
ああ、でもわかるわ。
なんですよ。だからなんかしっくりくるっていう。
いや、僕もそっちの方が圧倒的に好きやね。
うん。
平が一番好きやけど、バタフライも好きになるかも。
まあね、バタフライはでも、うん、なんていうんですか。平泳ぎはちょっと散歩的な感じあるけど、うん、バタフライはもう急いで走ってる感じやから。
うん、確かに。
まあ、まあ、それはしょうがないけど、そういうもんやなっていう。
でも、まあ、それで今やってて、でさ、そのさ、おばちゃんに、あんた2回目であんなうまいみたいな。
ああ。
向いてんだ、あんなみたいな。その終わってからジャグジー横になってさ、
はいはいはい、
体温めてからいつも帰
る。ああ。
で、入ってて、その、基本的にその中国の人とおばあちゃんばっかなんで、
はいはいはい。
で、なんか割とみんな喋るようになったんで、あんたはあんなほんま3回目、2回目であんな泳げたらすぐ行けんねん、みたいな。いや、綺麗に泳ぎたいですよね、みたいな言ってたら、いやそれはやっぱ僕はもともと肩こりひどいからっていうのもあって泳げるようになるの面白いし、やっぱバタフライが泳げるようになりたくてやっぱ最初来たんでって言ったら、そんなもんあんた私らがでみんなそうやでみたいな、みんなあんなサンズの川はバッタで行きたいねんって。うわ、
バッタってなんや。
バタフライのことバッタって、バッタ泳ぎみたいに言うねんな。
あ、なるほど。
ああ、なるほどなって、バッタで行きたいか。
うん。
サンドの川泳ぐんやって思ったけど。マジ名言やわって思った。いやけど僕もそうですね。サンドの川バッタで行きたい。
まあまあまあまあまあ、まあ。
いう。
わからんではないです。
いやけどすごい楽しいな、バタフライはやっぱり。
バタフライはいいよね。いいと思う。
君昔持った両足でつけるヒレあるやん。
はい。モノフィンね。はい。
あれとかバタフライできたらめっちゃできんじゃん。
できるし、でもあれは後々分かったのは、だから両足別々のフィンでいいんですよ。
結局。
結局。で、まあ同じように一枚、まあバタフライで足ひれ付きで泳ぐとすげえ進むんで、あれがね最高に気持ちいいんですよ。
僕は毎年琵琶湖に行くんですよ。
はいはいはい。
なんなら5回6回は行くんですよ。
はい。
でなんなら。去年とかはコロナで暇なのもあって、奥さんと市民プールとか行ってたんですよ、
うんうんうん、
でそこで使うにあったり僕顔全体をシュノーケルも買ったし、
はい、
めっちゃいいねそれ。こうなんていうのジムみたいにこう中国のメンバーみたいにこう顔全部を包んで、
は
あ
は
あ、眉毛の間ぐらいの真ん中から1本だけ上後ろに、
はいはいはいはい、
出てて、
で
顔全体が空気の中 で吸えるし、だから化粧もトレンドつけれるような。
ああ、なるほどなるほど。
でそれを3000ぐらいで売ってんの。
へ
え。昔考えたの多分1万やけど、中国の違うメーカーがバンバンパクって質がいいけど3000ぐらいで買えて、
はいはいはい。
で去年の終わりに買ったのに名古屋のキンブルって狂った店で800円で売ったから、ね、さらに2個買って3つも取ってんの。でそのシュノーケルプラス足ヒレも買ったんで、
うんうん、
簡単な。でそれで確かに1回やってみたいなと。
足ひれのあるバタフライはね本当に進むからすごいですよ。
いやけど去年まで僕やっぱ基本泳がれへん、一応泳げるってたけどめちゃくちゃ遅くて平泳ぎでなんとか泳げてるだけな
ので、はいはいはいはい、
スイスイ進むとかなかったよ、
うんうん、
だから今年はね僕バタ足も上手なったんで。
あ、バタ足は苦手やねんな。いつも先生にも上手くならんなって言われてた。
あ、そう。
うん、
なんか
何が悪いんかがもう分からへんから分からへん。
そうそう、そんな感じで僕は最近言われます。
あ、
よくよく膝を擦るくらいに近いところでできるだけコンパクトに。
うーん、
先生に言うとやっぱ言うことみんな違うからいいとこだけ取ればいいっていうの。
まあまあまあ、いろんな人から教わる方が早い気がする、うん、水泳は。
でね、そのしっくりくる要素だけ抜いていった
ら、まあ、そうそうそうですね。感覚のもんやからな水泳って。
なんか僕教わったのはなんか上に上げたら勝手に落ちるから、あの上に上げることだけ考えてたらいいですよっていう先生の恩は結構しっくりやなとか、
なるほど
思ったりしますけどね。で、いやで君さ、ピースイミング行ってたんか、君子供の時。
え、あ、子供の時、はいはいはい、
ピープル、
はいはいはい、
あれどれぐらい行ってたっけ。
3,4,5歳ぐらいかな多分。
そんな小さい頃やったんや。
幼稚園の間ぐらいじゃないかな。
その時でどれぐらい泳ぎてたの。
いやー、どうなんやろう。でもまあ小学校とかで普通に プール始まってからも全然もう全部泳げてたから25メーターぐらい泳いでたんじゃないですか、きっと。
4A 法
は多分やってないよ。
3
かな。いや、バタ足、うん、そうやな、クロール、
ヒラぐらい
じゃない多分。
いや、なんかその子供の時やってた人って結構多くて、僕ら世代って、
うんうんうん、
その喘息とかの人はやらされがちみたいな。
あと、まあ大阪は結構プールやりがちやからね。
なんだ
そもそも
水好きよな。
いや、まあ気候もあるやろうし。
ああ確かに。
だってそもそも雪国とかの人は、
そうやな、
そうそう、プールがなかったり。
そうやな、
北海道とかプール基本的にないとか言う
やつ。夏暑いしな。
そうそうそうそう。
いや、だから大阪におったらスイミング行ってたっつっても、あのバタフライできるようになりたいっつってもできる人が多いね、
まあ、
もともと。
なるほど。
けどやっぱりその水泳のトレンドがめちゃくちゃ変わってるから、僕らが習った頃の平泳ぎと全く違うんですよね。
あ、平泳ぎは全然違うね。確かに
開き方とか
も、うん、蹴り方も昔はだからなんていうの、足開いて挟む時に進むとか言ってたけど、
うんうん
う
ん、
今は全然挟まへんもんね。
そう、まあもう
水を
そもそもあんま開くなみたいな。
うんうん、
だからそれとかすげえ面白くって、まあ理屈で学んでる感じはあるよな。
ある。でも平泳ぎはほんまなんか北島康介とか見るじゃないですか、動画で、
うん、
なんでこんな早いんか全く分からへんよ、見ても。
いやー、けどな、水泳はさ、あのめちゃくちゃうまいトップ選手のもんだけを見てるから、
うん、
だからそれがあまりなんかびっくりした。
はい。
あ、カラオケか。
なるほど。
で、あ、いいです。
はい。
けど、だからそれを見ても全然ピンとこへんから
さ。はいはいはいはい。
確かに不思議やねんな。ま
あ、そう、不思議なぐらい早い、あの人らは。
っていう、
はい、
水泳あるあるですが。
ね。
いや、なんか子供の時からやってる人、どれぐらい泳げてんやろうなって思って。
ああ。水泳ってさ、まあ何かを絶対蹴ったり、かいたりして進んでるわけなんやけど、うんうん、まあそれが透明やから見えへんや。
うん。
あれがちょっとポイントなんやろなって思うよね。あれが見えれば、あ、こんなに欠けてるんやみたいなのがある気がする。
なんか夜行中とか俺とこで泳いだら、バーってやったら光るから。
でもありかもしれん。そういうこと
かもな。いいかもな、確かに。
まあまあ。
それは人気のあるプールになるかも。
そうやな。
体悪そうやけどな。
いや、まあ、夜行中はあかんけど、まあ、それを科学でなんとかすればいい。
確かに人気出そうな気
する。
書いてるとこだけ黄色く光るとかな。
確かにね。うん。
いや、けどプール、けどあからさまに血圧とか下がったし、その食生活、コロナ中も悪いね、空いてる店もないし、
うんうん、
どうしても外食によるし、
うん、うどんばっか食ってもね。
そうやね。けど思ったより保ってんの結構プールのおかげかも。
いややと思うで。
でそんだけやってんのに割と周りからやっぱ痩せたって言われるね最近。
うん。
でそうかなと思ったけど、確かに服ちょっと昔きつかったの入ってんなと思って。
だって体重一緒でも筋肉化するから、
確かに
減るから、うん、傘が。
いやだからやっぱりやるもんやなと思ってで全然嫌じゃないかし、行くの楽しいから、多分スクールで周りがさ、おばあちゃんとかがさ、
うん、
僕今半年やねん、で半年行ったって言ったら店のとかで言うとさ、あ、もう続いてますねみたいな、
うんうんうん、
言ってくれんやけど、周りの人にどれぐらい来てるんですかって聞いたら、まだ6年やねんとかえみたいな。多分だから君行ってた時のおばあちゃん結構知ってると思うね、ずっと来てるから。
あと思うわ。まあ、いや、まだ行きたいけどね、水泳。
うん。でそう、みんな長いとも10年以上来てんでとか、
週4で
とかで、80超えてガンガンバタフライ泳いでるからさ。
いや、 やっぱ水泳はね、続けやすいですよ。やっぱ怪我につながりにくいし。
そうな、怪我することないのがいいよな、う
ん、でまあ運動負荷もあるから、まあ、うん、やっぱね、あれですよ、整体とか行った時の悪さが違うと思うよ。
あ、確かに
悪くなりにくいっていうか、
うんうん、もうちょっとで結構それ怪我出てくる気するわ。
うん。
でマリ、あの実は名古屋の今店長やってる陸屋さんっていうのとか、
はいはい、
あの課長不潔の尾形さんじゃない那須ちゃんっていうのが、
はいはいはい、
お二人ともスイミングインストラクター経験がある。
ああ。
で、ちょっと今年の夏はちょっと教わろうかな。
なるほど、教わりたいね。
なんかそう、よりいい、楽に泳ぐ方法とかを。
あ
っていう話題でした。
はい、あ確かに結構長かったな。
いや、そうやね。いや、なんか、みんなどれぐらい泳ぎてんやろ問題とかさ。
はいはいはい。
だ水泳経験者どれぐらいおるんやろって結構見えにくいというか。
はあ、はあははあ、
で、その中高でバンバンやってた人っていうのは分かりやすいけどさ、体格も変わるし。
うんうん。
けど、大阪なんかで多いな、小学校までは結構しっかり何年単位でやってた
って。うんうんうん。
人とかは多分結構泳げるはずなんやけど。
うんうん。
しっくりこうへん。
まあ、確かにね。
だから、ね、聞きたいなと思って。
はいはいはいはい。
質問です。
はい。今日の質問はと、カミチュさんからの質問ですね。
はい。
ブッチョさん、アニワギさん、こんにちは。毎週楽しく拝聴しております。
ありがとうございます。
教えてください。科学技術は日々年々、様々な分野において進歩していると思うんです。そんな中、全人類の悩みに関する技術でありながら、10年20年30年前から進歩がないと感じる分野があります。虫歯の治療です。削る抜くという基本方針が変わる様子がありません。周辺の技術は進歩していると感じます。治療前に周囲からぐるっと180度のレントゲン写真を撮るようになりました。歯型を取る器具や、歯型の素材も変わりました。でも歯医者を忌避する根本原因は、削ったら元に戻らないという不可逆性に対する恐怖と、削る際の痛みや振動に対する恐怖だと自分は思います。これらは歯を削らなければ解決します。歯を削らずに虫歯を治療する、折れた歯骨がつながるのと同じように、削った歯を元に戻すというような技術は実現できないものでしょうか。研究されているのか、どれぐらい現実的なものなのか、不可能なら何が障害なのか、とても知りたいです。教えてアルデヒド、暑さとコロナに負けるな。
折れた歯を伸ばすとか、
歯を削らずに虫歯を治療する。でもう一つが、折れた歯が、折れた骨がつながるのと同じように削った歯を元に戻す、
うんうん、
というような技術は実現できないもんでしょうか、というね。
なんかつながりますよね、歯は。
そうですね、あの
折れた歯とか欠けた歯は、
はい、
かけらを持って牛乳につけて持ってけてよう言われるって言ってた、はい、で行ってすぐやったら割と戻るでみたいな。
ああ、まあそうですね。
それが骨みたいにしっかりなんかボンドでついてるだけで問題ないよってことなんかも分からないんだけど、
まあ歯は、まあまあその、うん、骨に比べるとそのなんていうの、体内の修復的な速度は遅いんですよね。
うん、
うん、まあ、先週もたまたまありましたけど、唾液で治すって話が、
まあ、外におるし。
そうだから、まあボンドみたいなの使ってつけるんですけど、神経が元通りつながれば、治りますね。
ああ、なるほど。
はい、だから歯はその骨はさ、まあ意外と修復機構がしっかりあるんですよ。
あ、でかいし、
まあ、でかいのもあるし、ないと困るのもあるし、うん、まあでも歯はそういう意味で言うと確かに、直す速度が遅いので、うん、もう折れたら折れっぱなしみたいなとこはありますけど、まあ、中神経通ってるっていうのが結構ね、でそれをつなげなくても歯になるんですよ。
うんうん、うん、まあ、繋がってる必要ないもんな、歯って。ほんまは、
まあでもだんだん栄養がいかないんで、だんだん悪くなるんですよね、歯って。
なるほど。
神経がないと、うん、
まあだから生きてるから、あの何て言う、更新がされるというか。
ああ、そう、一応ね、神経がつながってるとだんだん新しくなるんですけど、死んでる歯っていうのはまあもう減る一方。
けどさ、なんか削らんでいい治療ってあるよね、確か。
あ、あります、あります。
薬で、
はい、
虫歯を。ただ歯って削ってまうともうその以上に終わるし、
はい、
し削って好きな形で継ぎ足すと、別にそれで外れてもう一回つけりゃいいやぐらいの。
まあそうですね。
でそのオリジナルの歯である必要のメリットって思ったよりないよね。
まあでもそんなこと思ってるのは日本だけですね。
あ、そう。
はい。まあよく言われることではあるんですけど、うん、日本って先進国の中で圧倒的に虫歯多いんですよ。
そうなん。
はい。
なんでなん。
水道水を飲むからです。でそれは飲むのが悪いんじゃなくて、水道水を飲むからフッ素を入れた水道水にできないんですね。
はははは。
でフッ素を入れた水道水を使ってる国は虫歯めっちゃ少ないんですよ。
フッ素うがいがめっちゃ効くってこと？
めちゃくちゃ効きます、フッ素。
まあだって入れば洗うのフッ素やるの。
はい、フッ素って、まあ、要は歯の表面に、まあ歯の表面ってリン酸カルシウムって出てきてるんですけど、リン酸カルシウムの、まあ、 あのリン酸って言われるものの代わりにカルシウムにフッ素がつくんですね、表面だけ。でそのフッ素がついたカルシウムっていうのが激強なんですよ。
え、じゃあ食後を常にフッ素うがいすると相当
寝る前にフッ素うがいしてそのまま寝るっていうのが他の外国では習慣化してて、それが水道水でできるんですね。
てか、まあ、だからそれわざわざせんでも勝手になるってことな。
いや、するんです、勝手するんです、みんな結構うがいを水でくちくちやって寝るっていう。
へえ。
スタンスを持ってるといいんですけど、日本、まあ、他の国って水道水の質が良くないから飲まないんですよ。
まあもともとね。
でだし食べ飲むやつはミネラルウォーター買ってくるって話で、うん、で日本は飲むのが当たり前の国なので、うん、フッ素ってまあ入れても大丈夫って言われてるんですけど、一応
あと水は立たせて手に入ると思って
科学的には、うん、なんですけども、あの根強い反対派がいるんです、フッ素入れることに。
なるほど。
まあ気持ちは分かるんではない、うん、
まあ味も悪くなるんやろうし。
いや、ならへんと思うけどなんか科学的には問題ないと言われてるけど、うん、まあでもやっぱりもういるんです、反対派が。
なんか嫌みたいな。
なんか嫌っていうか、まあ今のままでええやん派がいるんですよ、当然、
うん、
まあ。
なんでこんなに恵まれた水をわざわざ汚すようなことをまたすんねんみたいな。
うん、まあまあまあまあまあまあまあまあ、まあね。
だから諸外国は割と不足高騰だからできる状況が整ってると。
あ、そうなんですよ。
あ、じゃあ日本人も家でもその不足でうがいするようにすれば相当減るはずで、予防には
なる。あ、もう激減するはずですね。多分8割減ぐらいになるんじゃないかな。なんかそんな感じの統計だった
と思うんですけど。いわゆるモンダミンとかはそういうのが入ってる。
あ、入ってるやつもありますね。
へえ。
だからああいうのをちゃんと毎晩最後にクチュクチュしてから、うがいをせずに寝る。
うがいを、
あ、そのフッ素のコーティングを十分つけた状態で寝る。
へえ。じゃあフッ素ドリンクとか出たらひょっとしたら割と、
あのね、でもそれは流行ると思うな、正直。今後、うん、やっぱりね、虫歯は、まあ、日本って医療費問題なんで、うん、まあ、歯医者問題なんですよ。
寝る前にこれを飲めば虫歯になりませんみたいな。
そうそうそう、まあまあ飲むっていうか、それでうがいして寝ると虫歯にならないのが安く出回ると、で定着すると多分国民全体の虫歯が減りますね。
へえ、お、意外な話に発展したなこれ
そう、
だから、まあ、削らんのも、だから薬でもできるし。
はい。
やけど、だから、割と、その、日本人は、なって当たり前し、その、ドカタ、ドカタ、みたいなね。虫歯ドカタみたいなのあるじゃないですか。
うん、まあまあまあ、ありますね。僕も歯悪いんで、結構、かかりますけど。うん、まあでも、だから、諸外国と、多分ね、根本的にちょっと危機感が違うっちゃ違うんですよね。
ああ、なるほど。
で、諸外国は、まあ、圧倒的にまず患者少ないんですよ。
虫歯になるなんてなんてことみたいな。
なんてことまでは言わんけど、おるけど。
急いで治さなみたいな。
やし、で、あと、まあ、よく言うことは、海外、例えば海外に留学とかしたり、旅行とかした時に歯痛くなると、うん、もう治療費がやばいと。虫歯治すの50万くらいかかると。みたいな話なんですよ。外国の歯医者って。
日本だったら3000円でも結構取んなこうと思うのにな。
ああ、まあ、そうそうそうそう。っていうのがまああって、それはだから要はお客が少ないのも当然あるし、まあ、だから、まあみんななりたくないですよ、ほんで。だから、虫歯に。
まあまあまあ儲からんと。
ああ、いや、まあ儲からんのもあるけど、その、患者側もそんな金払いたくないから必死で虫歯にならんとこうとするわけですよ。
へえ。
だからそもそもね、その、治すっていうものに対する需要っていうのはちょっと違う。考え方が。
まあだからそれはその、まあバックボーンがいろいろあるけど。
ある。で、まあ、日本は、もう虫歯になっちゃってから来る人が圧倒的に多い国なんですよ。
予防じゃなくてね。
予防じゃなくて。うん、で、そうなると、まあ、削るって話になるんですけど、まあ、なっちゃった後、削らずに治す方法は一応あって、薬なんですけど、時間かかるんですよね。だ結局、歯医者に通うみたいな。
だから日本人みたいに痛なってから行くんやったら手遅れだと。
そうなんですよね。
だって痛いのずっと我慢して3ヶ月で治るって言われても、うん、今すぐは痛いの取ってってなるから。
だから諸外国やったら、痛いってなるにしてもそのフッ素とかの影響がちょっとずつありながら、虫歯が進むんで遅いわけですよね。
僕ぶっちゃけ神経残ってる歯って何本もないからね。
ああ。
もう歯磨き下手やって分かったのが30超えてからやったから。
ああ。
まあいいけど。
まあね。
うん。まあけど骨芽細胞とか今さ、 はい、一応あるじゃないですか、研究としては。
ああ、まあまあまあ、そう、歯をね、
もう一回生やす
っていう。そう、再生するっていうのはね。まあ、歯とかはね、再生医療やりやすいですよね。その臓器とかに比べたらリスクは低いんで。
日本で言うとインプラントとかもあるし、
うん、
結構痛いって言うけど。
まあ、痛かったり、まあ、あと別のトラブルがね、起きたりするんで。
うん、あれだって、顎の骨に埋めるんやもんな。
う
ん、
まあまあ、そうなんですよ。で当然人工物なんで、まあ、10年20年経った時大丈夫かっていうのは分かんないっちゃ分かんない、
まあ、ということで、あの、はい、早めに虫歯にならないのが一番、
そう
なんですね。
いやだから虫歯っていうのはね、世界的に見れば多分あのなったのをうまく治すんじゃなくてならないもんなんですよね。
まあその理由は水にフッ素が入ってるから
そう
あり得るという話ですね。
だからまあ日本だけだけっていうか、まあ日本は特別にそのなんていうのローテクノロジーを使う人が多いので
文化いやなんかさあれやんかその何例えばトイレなんかでもさいまだにその流れるトイレじゃないの
とかさ、はいはいはいはい、
中国はいまだにボットントイレやとか。なんかその川で手洗うとかさなんかそういうさも我々は文化的で大変文明的やのにまだそんなに原始的なことやってんのって思いがちやけど、
はいはいはい、
例えば虫歯事情なんかで言うと日本の方が全然後進国じゃないのみたいな。
まあそうですね、そういうのはありますね、うん、
という
話かな。
社会的なでございました。
はい、
どなりもどんどんお待ちしております。
ああ、はい、
過去放送もどんどん販売しております。
はい。
そろそろ動けそうなので、コロナが落ち着いたら、まあ、アルデヒドもやし、うん、まあ僕が便利するっていう店が10周年。この5月。
あ、そう。
そう。
10周年ですか。
格ゲーが9月12周年。はぁ。になるんで、
はぁ。
思えば遠くへ来たもんだ。
いや、ほんまね、ブッチョが一人で家も借りずに、
いやほんまやな、うん、
ね、店で、あの、毎日イベントをしてバーを開け、一人でバーを開けてた時代から考えると。
いや、大変やったであれ。楽しかったけどな。まあ、そんな店にも。
はい。
そうなんです。それに合わせてちょっとね、グッズ展開とかするんで。
ああ、なるほど。
オリジナルドリンク売ろうと思ってるんで。
はあ、はあはあ、は
あ。そんな告知も近々できればと。
なるほどね。
思っております。
はい。
お届けしましたのぶちかしょうひど、
アニアギ博士でした。
皆様、ボコカ電子です。この曲は食料保存の歴史や技術をお目たたえる名門ソングです。お聴きください。
あの頃あれがあったらな、発酵貯蔵ネットを殺菌漬け燻製ある。